尊いお祈りに感謝いたします。メッセージの前に聖歌の614番の主の愛の長うちにを共に賛美したいと思います。それでは小川エリア先生にメッセージをお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
皆様こんばんは。こうして週の半ばに共に集い、やた心を合わせて祈り、御言葉を開くときが与えられて感謝をいたします。教会史に学ぶこの聖書信仰シリーズを続けております。今回は第12回目になります。ルターの信仰宗教改革とその影響について今日は学びたいと思います。前半は少し前回のまとめの部分ともなりますけれども、まずいつものように聖書を開きましょう。新約聖書ローマ人の手紙の第3章です。ローマ人の手紙の第3章の23節から28節までをまず拝読させていただきます。すべての人は罪を犯したので、神からの栄を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためです。それでは私たちの誇りはどこにあるでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく、信仰の原理によってです。人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく、信仰によるというのが私たちの考えです。初めに一言お祈りします。恵み深い天のお父様、素晴らしい主の御名を賛美します。あなたの恵みの中を今日も生かしてくださり、一日のそれぞれの務めを終えて、こうして教会に集められて共に祈り、あなたを賛美し、また御言葉を聞くときを与えてくださり感謝します。どうぞこのひとときを祝福してください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。前回はこのシリーズで、大変有名な部分でありますけれども、ルターの宗教改革について学びました。ルターは、当時の教会が行っていた、職友情による罪の許しに対して、 それは聖書的な根拠がないとしまして、人が救われるのはそういう職友情によってでもない、あるいは儀式を行うことによってでもない、私たち人間が罪から救われるのはイエス・キリストの十字架の贖いを信じることによってのみであると、そのことを主張していったということを、学びました。前回は急ぎ足でですね、このルターの宗教改革を見ましたので、今回はそのまとめとその後の及ぼした影響、与えた影響について学びたいと思います。まず第1番目に、ルターのもたらした功績です。ルターのもたらした功績 A といたしまして、ルターの神学的な、聖書的な三大原理、これはルターの福音の再発見によって聖書の御言葉から導き出した三大原理と呼ばれているものです。特に順序は関係ありません。まずその1番目は聖書のみという信仰です。聖書のみ、全て当時のラテン語でソラという言葉、ソラ、のみ、聖書のみ、これは聖書にのみ権威を置くという信仰です。聖書のみ、ただ聖書だけが誤りなく神の言葉であると主張して、ルターをはじめ多くの宗教改革者たちは聖書に記されていない当時の教会で行われていたいろいろなさまざまな儀式、また言い伝え、これを伝承とか聖伝と言いますけれども、また教会の頂点である教皇の絶対的な権威、罪の許し、救いのためのさまざまな儀式や善行、また煉獄のこと、教理、こういったことを否定していきました。聖書に記されていない教義についてそれを否定していたんですね。それは聖書のみの信仰でありました。この神の言葉である聖書を唯一絶対の基準とする、規範とする、これはですね、ただルターだけが主張したことではなくて、今日の我々もそこに立たなければならない大変大事なポイントであると思います。そしてその聖書のみの信仰、聖書のみの確信というのはルターの大きな働きの大きな功績の一つとなった、ドイツ語翻訳聖書出版であるということを前回学びました。ルターは、当時の教会で唯一認められていたラテン語の聖書から、教会ではラテン語の聖書しか認められていませんでした。それで多くの人々はその言葉を、聖書を理解することができなかったんですね。しかしルターはそれを母国語に翻訳していくわけなんです。しかもルターはそれをラテン語からの翻訳ではなくて、新約聖書が書かれた原点であるギリシャ語からドイツ語へ翻訳したんです。忠実に原点から聖書オリジナルからのドイツ語翻訳に、をしていったんですね。で、もちろんルターはラテン語もギリシャ語もできたんですが、そのルターのドイツ語翻訳のベースとなったギリシャ語の聖書は、これも前々回に学んだんですけども、オランダのエラスムスという人がすでにその宗教改革の前にギリシャ語の新約聖書を改訂してたんですね。編纂していたんです。で、ルターはそのエラスムスの新約聖書をベースにして、ドイツ語に翻訳していったんです。 まあ、ですのでですね、よくこの宗教改革の働きの中で言われるフレーズなんですけれども、前にも一度出たことがありますが、エラスムスが産んだ卵をルターが返したと言われるんですね。それほどルターだけの働きじゃなくて、そのもう遡ること、そのような神の言葉を大切にするエラスムスとか、そういう人々の働きがあったということなんです。このようにして当時、一部の人々や一部の知識層や一部の聖職者しか読むことがなかった神の言葉聖書を、一般の人々にも理解して、そして読むことができるようにしたのが、このルーターをはじめ多くの宗教改革者たちの働きであったんですね。これは大変大きな働きでありました。神の言葉を人々に届けたんです。ルターは次の聖書の御言葉を心から信じ確信していたと思います。テモテの手紙第2の3章の15節後半からです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。2番目に、そのルターの三大原理と言われるもの、2番目、それは信仰のみという原理です。信仰のみ、これは、まあ、表現を変えますと、信仰義人という聖書が教えている救いの教えです。前回学びましたように、ルターの主な改革のポイントというのは1点に集中していました。それは罪の許しに関する当時の間違った教会の教えの聖書からの反論だったんですね。人は儀式によってではない、もちろんのことながら、当時教会にはびこっていた食遊場、いわゆる免罪符を購入することによって罪が許されるとか、そうではない、ただ信仰によって私たちは神の前に義とされるんだ、救われるんだということでありました。これは聖書が繰り返し繰り返し述べていることです。ローマ書やガラテヤ書において明確に、そして鮮やかに述べられていることであります。人はキリストの十字架の死と、その苦しみ、その贖いの代価によって、全人類の罪を贖われたイエス・キリストのその十字架と復活を信じる信仰によってのみ救われる。これが信仰義人、信仰のみの教えでありました。ご存知のように、ずっと見てきましたように、当時の教会はその救いの条件として、さまざまな教会の定めている儀式、善行、こういうものが必要であるとしてたんです。それプラス、そのルターの宗教改革の直前には、お札をお金で買って、そしてその食遊所をお金で買うことによって罪が軽減されたり、あるいは許されると、聖書に根拠のないことを教えていたわけなんです。それを否定した、聖書から反論した。わけね、まさしくそれは聖書が述べている通りです。一番初めに冒頭の御言葉で読んだ通り、人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく、信仰によるというのが私たちの考えです。ガラテヤ書の2章の16節に、しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められる。キリストを信じる信仰によって義と認められる。律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからですと繰り返し述べられているんです。これが信仰のみの、教え、教理です。そして第3番目に、ルターの三大原理、それは恵みのみ。これは信仰のみと少し通ずるところもあるんですが、人の救いは神の恵みによるという確信です。 繰り返すように、当時の教会は魂の救いのために神の恵みだけでは不十分であり、神に受け入れられるためにさまざまな行いが必要だったんですね。あるいは儀式を守る必要があったんです。しかしルターはその救いを与えるのは、これは神の恵みであると、もう無条件にそれは神の賜物であると、信じる者に与えられる神の賜物であると。人は自分の人間の努力によってその救いを得るのではない、神の恵みである。それを受け取るために私たち人間側の行いや功績は一つもないという、ね、神が与えられる救いというのはそのように 100% 神の恵み、神の恩恵であります。たとえ 1% でも人間側の功績がそこに行いが含まれるならば、それはイエス・キリストのあの十字架の贖いの代価が足らなかったということです。十字架が不十分だから人間の行いが必要ですよ、そして義と認められるんですよと当時の教会は教えていたんです。いや、そうではないということを主張したんです。救いとは神の一方的な 100% を恵みですと、そしてそれを信じ受け入れ、信仰によって受け取るんだと、これがルターの福音理解であり、聖書が教えている福音の信仰であるんです。当時のカトリック教会の神の恵みについての理解は、こういう考えがあったんですね。そのようなその神の恵みをそのように捉えたら、それはキリスト者の人々の生活倫理を破壊してしまうと、世の中を無秩序と混乱に陥れるんだと、そのように彼らは批判したんです。つまり誰かで変わず神の恵みによって救われるならば、この世の中、世界は混乱以外何者でもなくなるんではないかと言ったんです。当時の教会は神からの恵みを一旦教会が預かります。そして教会がふさわしいと判断した人々に分け与えていきますという考えでした。つまり教会がふさわしいと判断するのは、教会の定めた儀式や行い、善行を行っている人ですよと、すべてその救いに関して神の恵みや祝福を受ける、一旦教会が預かります。ローマカトリックがそれを管理しています。これに対してルターは、いや、それは違うんではないか、神の恵みはそれは神のものであり、神が主権を持って良かれと思う人々に与えるものであって、人間の勝手な思いによって神の恵みを制限したり、あの人にはあげれない、そういうふうに決めるものではないとルターは主張したんです。聖書は初めからそう教えているのではないでしょうか。私たちはここで聖書信仰をはっきりと確認しなければならないと思うんですね。エペソ人の手紙の第2章をお開きください。神の恵みについて聖書はどう言っているでしょうか。罪人に注がれる恵みについて、2章の3節から見たいと思います。私たちも皆かつて不従順の子らの中にあり、罪の中に生きていたということですね。自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍に死んでいたこの私をキリストと共に生かし、あなた方が救われたのは、ただ恵みによるのです。はっきりと記されています。どんな罪人も一方的な神の恵みによってのみ救われる。8節、あなた方は恵みのゆえに、そして信仰によって、信じることによって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、 神からの賜物です。このことをしっかりと私たちもまた御言葉から確信したいと思うのであります。実はこの恵みのみという信仰は救いに預かった私たち自身のみならず、まだ救われていない人の救いを考える上でもとても大切なことではないかなと、そう思うんです。私たちは一生懸命に祈り、その人が救われるために救われることを願い、そして祈り、そして証しをするんですが、最終的にその人に働いてその人の心を動かしてくださるのは神の恵みです。神の恵みが働くときに、どのような人でもどのような罪人でも、たとえ人間的に見て人間的に考えてこの人はもう救われそうにないんじゃないかと私たちが思ったとしても、神の恵みが働くなら改心は起こります。私たちはふさわしいから救われたのではなく、ただ神の恵みによって救われたのです。以上がこのルターの三大原理と言われている聖書のみ、そして信仰のみ、そして恵みのみという、教えです。そして B、 大きな B として彼は礼拝の改革をしたということを学びました。前回学びました。ルターは礼拝の中で説教、神の御言葉をより重んじた。礼拝の中心に神の御言葉を語る説教を据え、礼拝の改革をしていったとあります。何度も言いましたように、これまでの礼拝っていうのはラテン語で、その教会の定められた様式で進められていました。多くの人々はそれを音声として聞こえていても、その意味が分からなかったのです。そしてそれは賛美も同様でした。ルターは賛美についても改革したということを学びました。ラテン語の意味の分からない、歌が歌われる中で、ルターは自らも賛美歌を作り、人々が信仰の告白として賛美できる、心から神を褒め歌うことができる、そのような礼拝、説教、賛美の改革をしていったんです。これは当時では非常に画期的なことであったんです。当時の礼拝は残念ながら全くもって形式的な礼拝になっていました。ミサは司祭が、それぞれの司祭が教会の定める作法で一つ一つのことをしておれば、別に集っている会衆がその意味が分からなくてもそれで良いとされていたんです。実はそれを行っていた司祭でさえもラテン語を理解していない人がいたというんです。それは全く形式的な礼拝でありました。宗教改革者たちはその神のに捧げる礼拝に改革を起こしていきました。御言葉は何と言っているでしょうか。イエス様は礼拝についてどのように教えられましたか。ヨハネの福音書の4章です。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからですとイエス様は言われました。神は霊ですか。神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。私たちもまた形式的な礼拝ではなくて、霊と誠による真心からの礼拝を主に捧げるものでありたいと思います。そして3番目に C、 全信徒の祭司職。全信徒の祭司職、これはルターだけではないですけれども、この宗教改革者たちの強調した聖書からの確信でした。これは万人祭司とも表現されます。中世の時代、当時は完全なヒエラルキー、階級社会でした。そしてその階級社会が、じゃあ教会自体がそのような階級構造、教皇を頂点とし、そして大司教、そして司教、そして司祭、そして平信徒というように完全な階級構造になっていたんです。それ教会内でもそのような、特権階級が生じてしまっていたんです。 しかしルターをはじめ宗教改革者たちは教会における聖職者とまた信者はその職務以外には何の階級や階級的な差別差はない区別はないということを聖書から教えていったんです。それは第一ペテロの2章の9節を根拠に、神を信じる人々は贖われた者は等しく神の前に皆が祭司である、特定の人だけが神と交わる祭司、そしてそういう特定の人の祭司を通して他の人々が神と初めて交わることができる、祈ることができる、悔い改めることができる、そうではなくて全ての信者が神の前に等しく祭司である、神の前に何の妨げもなく、ただイエス・キリストの十字架の贖いのゆえに大胆に神に近づくことができる、この全信徒の祭祀、万人祭祀を教えたわけなんです。これはですね、当時のカトリック教会のそういう教会内における階級やまたその聖職者たちの権威を否定すると同時に、司祭を通して罪の許しの宣告を受けることも、あるいは祈りに関して言うと、これまでも何度も見てきたように聖母マリアを通して祈ること、あるいはさまざまな諸聖人を介して神の取りなしをいただいて祈るというような当時の教会の教えに方法に反対するものでした。でもルターは聖書的な確信から全信徒の祭司的立場を明確にして、当時の教会が色分けしていたさまざまな宗教的な差別や区別を撤廃することに努めていったんです。信徒も司祭も司教も諸侯たちも、そして教皇であったとしても、職務による違いはあったとしても、神の前には平等です。皆が神の前に祭司である。実はそういう階級社会にあった当時の人々は、例えば農夫とか、あるいは鍛冶屋さんであるとか、労働層ですね、行政職の人も、そして労働者たちは宗教的に言えば聖から極めて離れたところにいる人たちだとされていたんです。清いものから離れたものだとされていたんですね。しかしルターはそのような聖書的に根拠のない区別や差別をなくすことに努めました。社会のどのような位置にいるものでもキリストにあって神の前には皆平等です。それは男も女も同じでありますと、差別はない、区別はないということです。世の職についている信仰者たちに霊的な意味を見出すように励ましました。何か聖職者 だけが特別である、神に近いものである、そして一般の労働者たちは、彼らは本当に清いところから本当に離れたものである。いや、そうじゃなくて、そこにも意味がある、そこで神の栄光を表しなさい、神はあなたをそこに召しておられる、招いておられる、使わしておられる、そのような聖書理解、聖書の教えは信仰者に自由と個人の信仰の目覚めを与えました。そしてそのことはルター自身の結婚生活、また家庭生活が証ししていました。当時の教会法によると、聖職者たちの結婚は禁じられておりまして、独身制でありました。ですからルターももちろんローマカトリックの修道士でしたので、彼は独身でありました。みなそうでした。修道士はみな、そして聖職者はみな独身だったんです。しかしルターは1525年に元修道女であったカタリーナと結婚いたします。三男三女に恵まれて、家庭形成の尊さを自らを持って、自らの生き方模範を通して人々に示しました。これは当時では非常に大きなことであり、意義深いことであったんです。 宗教的な権威や神に神に近づく、神に近い、その清さの根拠を当時の教会は独身性の聖職者に限定して、そのように一生涯独身を貫いて禁欲生活をすることによって、彼らが特別に神に近いものだと、清い人々だと、その考えに対してルターは聖書的な確信を持って自ら結婚しました。それはどのような召しでも、万人祭司です、どのような召しでも、それが家庭への召しであれ、社会の一般の職業への召しであれ、あるいは聖職者への召しであれ、男性であれ、女性であれ、独身者であれ、既婚者であれ、神の前に皆等しく、皆が神の栄光のために用いられるという信仰的な確信によるものでした。結婚について聖書はどう言っているでしょうか。パウロはテモテへの手紙第1でこう述べております。4章の3節から、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。これ偽教師たちがと言っているんですね。結婚を禁じる、そして断食を強要する。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受け取るように神が作られたもの、神が作られたものは皆良いもので、感謝して受け取るとき捨てるべきものは何一つありません。神は創造の初めから結婚という家庭という制度を定め祝福されております。禁じられるべきものではありませんとはっきりと御言葉は述べています。また神に仕えるもの、聖職者あるいは牧師に対して聖書はどう言っているでしょうか。同じテモテの手紙の第1の3章の2節に戻りますが、3章の2節、ですから監督はこういうものでなければなりません。これは教会のリーダーです。牧師長老も同じことです。こういう人でなければ、すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、一人の妻の夫であり、自分を制し慎む、学品があり、よくもてなし教える能力があり、聖書はむしろ一人の妻の夫でありと教えているんです。このようにルターの宗教改革の運動の主張はですね、当時の教会、キリスト教会に対して大きな影響を与えていったんです。そして聖書が本当に教える信仰のあり方やキリスト者のあり方は何なのか、教会の長い歴史によって決められていたことではなくて、聖書は何と言っていますかということに問いかけていったんです。ルターの聖書理解や解釈が全て完全であるとは言いません。そうではないです。しかし彼は確かに当時の教会の聖書の逸脱に対して勇気を持って異を唱え、そして御言葉の教えに固く立って改革を、運動を進めていったんです。そしてその主張は広く当時の世界に広まっていきました。大きな第2番目として、ヨーロッパ各地へ影響を与えた改革の運動であります。ルターの改革の運動はルターの思惑や予想を超えて、瞬く間にヨーロッパの諸国に影響を与えました。彼の著作物によって、そしてまた彼の翻訳聖書によって、グーテンベルグのその活版印刷の技術の情報革命に乗り、ヨーロッパの国々へ広がっていったんです。でもルターも非常に神様から知恵が与えられていたといいましょうか、非常に上手な部分がありました。彼にはたくさんの協力者が与えられていましたが、彼はいろいろな自分の思想を分かりやすく伝えるために、聖書にも、そして彼のいろいろな著作物に、挿入画、主には木版画を使われたんですけれども、を入れていきました。それに非常に貢献したのが画家のクラナッハでした。当時の非常に有名な画家の一人です。ルターの、彼はルターの思想を視覚化いたしました。 これはルターの翻訳聖書ですけれども、いろいろなページにその目で見てわかるように視覚化されています。さまざまな挿絵が、つけられて、そして、分かりやすく理解を助けるために用いられたわけなんです。先ほど結婚のことを触れましたけれども、その妻との肖像画をクラナハは描きました。いろいろな運動や改革運動のための働きをこの絵を通してですね、ビジュアルといいましょうか、それを通して伝えていったんですね。現代でいうところの彼は非常に広告といいましょうか、そのマーケティングが非常に上手な人でもありました。彼には多くの賛同者や協力者が与えられていました。画家クラナハ以外にも彼の聖書的な主張を体系的にまとめる、神学的にまとめる、メランヒトンという優れた神学者の協力がいました。このメランヒトンという人は同じルターのビッテンベルグ大学の 若くして教授になった非常に有能な神学者でありました。前回学んだようにルターはボルムスの帝国会議以降表舞台に出ることは許されませんでした。しかしそのルターの思想をメランヒトンは神学的にまとめ、そしてそれ以降の神学をプロテスタント神学の基盤を築いていったんです。そしてドイツ以外にも影響を与えていきます。スイスではツイングリという革命者に影響を与えていきました。フランスでは有名なジョン・カルヴァン、カルヴァンは後にスイスのジュネーブに行きますけれども、そこで影響を与えていきました。ルターはまたイギリスにもその思想は影響を与えていきました。イギリスではティンダルという人が活躍しました。まあ、こういったことの詳細は次回以降見たいと思います。それ以外にも北欧、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーといった北欧諸国にルターのその教えは影響を与えていったんです。そのように広く影響を与えていきました。最後に第3番目にカトリック教会に与えた影響を見て終わりたいと思います。宗教改革運動が今度反対にカトリック教会内部の改革に影響をもたらしました。そのようなプロテスタント運動や改革運動をカトリック側もただ指をくわえて黙って見ていたわけではありませんでした。多くの信者たちの流出をその問題に向き合いながらカトリック教会も内部改革を行うんです。これを対抗宗教改革と言います。あるいは世界史では反宗教改革とも表現されます。対抗宗教改革です。これは教会の当時、あったいろいろな制度や聖職者の行為の中で明らかに腐敗した堕落した部分が反省されて、そして、同時にカトリック教義が再確認された、カトリック教会の、内部の改革運動でした。その教義についてはトリエント公会議で、確認されます。トリエント公会議というのは1545年から63年までに3回にわたって長い間開かれたんですけれども、そこで決められたこと、教会内に見られた聖職売買、これ今まで見てきました、シモニアというものです。役職をお金で買う賄賂、そういうものや免罪符の販売の禁止、または種樹の不道徳の悪習の撤廃、同時に司教による司祭の監督の強化など、要するに引き締めが行われたんです。これ対抗宗教改革と言われるんですね。でもその一方で実はプロテスタントの基本的な主張っていうのは全部否定されるんです。全部否定されました。例えば3つ代表的なものを挙げますが、信者に対する最終的な権威は聖書、ウルガタ訳ラテン語聖書である。 次のスライドお願いします。伝承も聖書と同等の権威を有する。つまり彼らは依然としてやっぱり教会が認めるのはラテン語のみ、そして聖書だけではなくて伝承や聖伝も同等の権威を有するということをここでもう一度確認しました。そしてもう一つ、義人の教理には人はただ信仰によって義と認められるのではなく、信仰とそれに続く行いが必要である。生産における下体説、前回学び、前に学びました。また聖職者の独身性、煉獄の教理、職友情もなくなりませんでした。ただし販売に関する悪い、お金のやり取り、こういうものが廃止されました。しかし教会に教えるいわゆる職友の考えは残っていったんです。このように、結果的にはこのカトリック教理の再確認と引き締め、依然としてカトリックの教理はこの地点ではまだ微動だに変わらなかったんです。さらには禁書目録の作成、もうこれを読んだらいけないと、つまりプロテスタントが思想を広めることが活版印刷によって広まりましたから、一般の人々がそれを読むことができるようになりましたが、それらを読んではならないと、そのような制度を作りました。この禁書目録は20世紀まで続きました。1966年まで続きました。最後に C、修道会による内部改革が起こりました。太古宗教改革の流れの中で、この生まれた修道会、最も強力な修道会がこの時に生まれます。それが有名なイエズス会です。イエズス会は皆様聞いたことがあるのではないかと思います。これは実は宗教改革のルターのその働きに触発されてカトリック内部から起こってきました。1534年にイグナチウス・ロヨラが6人の同志たちとともに教皇への絶対の忠誠を誓う男子修道会を結成いたします。イエズスというのはイエスの軍隊という意味で、非常にラディカルな、急進的な、強い意志を持った、そういう男子修道会でありました。その創立メンバーの一人にフランシスコ・ザビエルがいました。彼はやがてご存知のようにインドへ、そして日本へキリスト教を布教していきます。イエズス会は非常に精力的に活動して、そして当時大航海時代が始まっておりました。そして、インドへ、またアジアにその航路が開かれていたその時代、諸外国へ、彼らのモットーはこうでした。宣教のためなら地の果てまででも出ていく。そして諸外国へ宣教を進めるんです。ザビエル自身はインド宣教の後に当時の東南アジアの玄関口であったマラッカで、そこで日本人の矢次郎と出会います。そして話を聞いて日本に興味を持って、彼は日本にやってくるんです。1549年の出来事ですね。その頃すでにポルトガルは種子島に漂着し、南蛮貿易は日本に始まっておりました。そこにザビエルが登場するんです。そして日本におけるカトリックの宣教は急速に広まっていきました。日本のいわゆる戦国時代と安土桃山時代のことです。当時キリシタン大名をはじめ多くのキリシタンが誕生していったんです。豊臣秀吉がバテレン追放をするまでの間、多くの影響を与えたんです。非常に興味深いと思いませんか。聖書に固く立つという、聖書に戻ろうという宗教改革運動がなければ、当時の教会にもこのような改革は起こらなかった。そして宣教活動に重きを置こうとするこういう修道会の誕生もなかったでしょう。そしてキリスト教が日本に伝播されることもなかったでしょうと言えるかもしれません。 このように宗教改革の運動は当時の世界に大きな影響を与えていったんです。私たちはこのことから何を学ぶでしょうか。もちろん純粋な聖書の教えに立つことの大切さを改めて私たちは教えられます。しかし同時にこのことを私たちは最後に心に留めて終わりたいと思います。私たちもまた聖書の真理に固く立って歩むならば、その人の信仰は周りに影響を及ぼすということを知られるのではないでしょうか。ルターをはじめ多くの改革者はそれぞれの国で聖書の教えに固く立ったんです。それは教会内外に、そして当時の世界に大きな影響を及ぼしていきました。当時の時代背景や情報革命とかさまざまな追い風があったことは確かにそれはあったでしょう。しかしそれは単に彼らの人間的な知恵や力によってではなくて、彼らが神の言葉である御言葉の真理に立ったことのゆえであります。神の御言葉の力であります。御言葉の真理に固く立つとき、必ずその人の信仰は周りに影響を与えていきます。家族に影響を与えていきます。地域社会に影響を与えていきます。あなたの信仰はあなたの周りに影響を与えているでしょうか。私たちの信仰は聖書の教えにこだわり譲らない、妥協しない、そのような固く立つ信仰を今日改めて彼らの信仰に励まされて教えられるようではありませんか。そして私たちも神の御言葉の真理をしっかりとつかみ、その上に立ち、それぞれの使わされているところで、家庭において、職場において、知識社会において、信仰の良い影響を及ぼすものでありたいと願います。お祈りいたしましょう。天のお父様、多くのことを学びました。御言葉の教えに固く立った宗教改革者たちの運動は、広く当時の世界に影響を与えてきました。私たちはそのことを通して学びます。私たちも今を生きるキリスト者として、これからもどこまでも聖書の真理に立ち、この聖書の教えをしっかりと自分のものとして、そしてこの聖書の御言葉を人々に伝えていく、そして周りの人々にも良い影響を与えていくものとなりますように、どうぞ用いてください。御言葉に感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。ご起立いただきまして、最後に御霊の長宗を賛美いたします。なしさまへ長宗、一節と四節を賛美し、応答の時と待ちたいと思います。一節、なしさまへ長宗、末作り我